田代純一の純度 100% お眼鏡にかないますように第64回目始まりました。このチャンネルでは経年進化をコンセプトに掲げるアイウェアブランド水ダイアログのディレクター兼表参道のアイウェアショップブリンクベースのショップマネージャーを務める田代純一が眼鏡のことから興味のあること日常のことを取り上げてお話しします。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。本日は10月25日金曜日でございます。今私はオープン前のブリンクベースにて、こちらの収録をしております。今回は準レギュラー坂口達也さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやあ、まあ皆さんね、坂口くんもさっき言ってましたが、
はい、
お気づきかもしれませんが、
はい、
結構こうね、ポッドキャストお久しぶりになってしまいまして。
そうですね、
もう
2週間ですか。
2週、最初に、今月撮ったので10月8日とかだったんで、もう3週間ぐらい
か。3週間、
はい。3週間ぐらい、経ってしまいまして。
早いね、あっという間ですね。
いや、あっという間。10月もね、もう終わっちゃうわけなんですけども、お久しぶりなので、まあ、10月ね、あった出来事でも話そうかなと。
あ、
今日は、
はいはい、
いろいろあったんですよ、実は。
いろいろありましたかね。
僕は、
はい、
僕結構いろいろあったんですよ。
へえ。
興味ないじゃん。
いや、ありますよ。
興味ないでしょ。
聞かせてください。だって最近バタついてたからね、なんか、うん、会ってなかったじゃないですか。久しぶりじゃないですか。
確かに坂口くんにも、ね、なかなか会えない
日々がね、全然会ってない日々が続いたから、うん、久しぶりだなーなんて、
うん、思うけどね。
うん、久しぶりだなーなんてね、うん、
まずね、10月、そう、なんで上げなかったかっていう、てか上げられなかったぐらいちょっといろいろバタバタしてたんですよ。
はい
はい、まあ後で話しますけど、
はい、
まあ10月って結構展示会が多いんですよね、メガネの。
そうですね、
はい、もちろんお仕事なんで
展示会シーズンという。
はい、展示会シーズン、
シーズンですね。
シーズンなんで、まあ朝行くんですよ、
はい、
ね、
オープン前に、ね、
オープン前に行くの で、はい、でこのポッドキャストもオープン前に、
はい、
あの通常こうやってね撮ってるんですけども、はい、やっぱその時間当てられなかったっていうことに加えてですね、
はい、
私人生で初めて腰をやってしまいまして。
はい、
ついに、
はい、
今も腰ちょっと調子いいわけではないんですよ。
はい、コルセットを巻いて、
はい、
今収録を行っている、はい、ということです
ね。皆さんにはね、非常にご迷惑をおかけしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、ごめんなさい、適当に言いました、うん、はい、
坂口くんもね、昔腰やったことあるでしょ。
はい、もう数回やっておりまして、はい、もう田代さんの気持ちというものはもう本当に、はい、うん、痛いほど分かるというか、うん、手に取るように、
うん、
辛さというものが分かる、うん、なんか辛いことあったら、ね、うん、いつでも言ってください。
腰に関してね。
はい、腰に関しては、
うん、いや、ほんとさ、まあ、腰は俺もともと結構痛いなっていうのはね、
うん、
今までもあったんですよ。
え、
ただまあ、ぎっくり腰っていうのかな、なんかぎっくり腰っていうのかな、なんか
何、うん、うん、ぎっくり腰だと思いますよ。
ぎっくり腰、
その急にパンってきたってことでしょ。
そうそうそうそう、
はい、
でぎっくり腰って言いますけど、
はい、
ぎっくり腰をやったのが初めてなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、正直舐めてましたね。
舐めてるよね、わかるよ、うん、僕もそんなに日常生活送れるだろうと思ってたから、
うんうん、なんか腰が痛いの延長線上だろうって思ってたんだけど、
う
ん、
全然違うよね。
びっくりしたのが、
うん、病、
起き上がれないっていう。
そうそうそう、もう病です、あれは。終わりです。
そう、や、はい、俺さ、まあ、夜なったんですよ、休みの日の。
はいはいはい、そうですよね、
ぎっくり腰に、
うん、
で
あの日だって、ね、あ、ごめんなさい
その時は、はい、で翌日朝9時から展示会だったんですね。
ね、そうですよね。
そうで夜11時頃にね、10時かな、10時11時頃にぎっくり腰になりまして、
はい、
あ、腰やったわみたいな、もう完全に分かるんですよ、うん、でもまだどこかでいけるんじゃないかって思ってたんですけど、
うん、
はい、で翌日朝早かったじゃないですか。
そうですね。
だからもう腰めっちゃ痛いけど、その時横になってたんですよ、
はい、
もう痛すぎて、
うん、
で痛いけど翌日朝早いから、まあ、せめてちょっとお風呂入ろうと思って、
はいはい、
起き上がった時に起き上がれなさすぎて、
うんうん、
ソファーから床に落ちたんですね、体が。
あ、
そのまま、
うん、
で、あ、これはもうついにやばいかもしれないと思って、
はいはい、
で、まあ、一応ね、会社なんていうか店のね、
はい、
人に連絡しとこうと思って、
はいはい、
連絡しようと思って携帯をこうね、横になりながら探したんですよ。そしたら僕が床に今こう寝転がってて、その時ね、はい、ソファーがあって、ソファーの上の縁のところに携帯が置いてあったんですよ。
はいはいはい。
で何度も起き上がろうとするんですけど、
はい、
途中でダメになっちゃうんですよ、
はい、
でまたこうやって落ちちゃって、
うわ、
床に
やばいじゃん、
本当に起き上がれなくて、で携帯を取るのに1時間ぐらいかかりました。
皆さんどうで、恐ろしいですよねいかがですか
マジで本当に無理だ。なんか腕の力しか入んないんですよ、もう、ああいう時って、うん、
分かりますよ。もう下から、
うん、
下からっていうか
下半身、
腰から下が、もう動かないというかね。
そう、だから何回も上半身だけこうなって、でちょっとこう腰を起こそうかなってなった時に、あ、ダメだダメだっつって、うん、もうなって、
うん、
でなんかもう転がりながら転がりながら何とかソファーにこうなって、
はい、
でようやくこうやって携帯を取
って
連絡したんです、
ね、はい、はい、
でもまだその時点ではまだいけると思ってた。だから連絡した時も、
うんうん、
腰やっちゃったんですけど、なんかもしかしたらいけないかもしれないですみたいな。
ああ、そうですね、最初そんな感じの、うん、連絡が来ましたね。
はい、
はい、
で、まあ、そのままもうお風呂無理だわと思って、
はいはい、
入れないわって言ってもそのままもう寝たんです、そこで、
はいはいはい、
もう動けないんで、
はい、
で、翌朝になって、無理だわと思って、
ああ、やっぱ痛かったっていうことですよね、う
ん、なんかまあ、ちょっとマシにはなったんだけど、これ、いや、それがね、虎ノ門だったんですよ。
あ、そうですよね。
朝9時に、
うん、
無理だなと思って、うん、その日はお休みいただきました。
はい、ありがとうございました仕方ないですよ、それは。
まあね、ちょっとびっくりしちゃいました、う
ん、なんか寝てるだけでなったりとかもしますしね、ぎっくり腰ってね、
うん、
知らない間にね。
いや、皆さんもね、ちょっとこれ気をつけてほしい。
そうなんですよ、季節のこの変わり目、10月、11月っていうのは、うん、私、何回かやってるんですけど、いつも11月とか10月に、
う
ん、
はい、
秋口に やってるんですね。
じゃあ危ない時期だね、
今。秋っていうのはやっぱ腰が一番危ない時期なんで、
うん、
皆さん、あったかいお湯に浸かったりですとか、
うん、
ストレッチをゆっくり、
ずっと言ってるね、坂口くんね、ね、
時間をかけてストレッチをするですとかね、
するですとかね、
はい、
うん、していただいて、
していただいた方が皆さんご自愛くださいということですね。
いや、ご自愛いただきたい、本当にね、はい、これ軽減しないとやっぱ分からないものなんですね、人間っていうのは、はい、
そうですよ、何でもそうですよね、
うん、僕ね、
はい、
なんかそのこの間30歳になったんですよ。
あ、そうですよね、うん、おめでとうございます。
よう
こそ30歳の世界へ
30歳にね、
はい、
なって、てかもうぎっくり腰やったのがその30歳にな る、
はい、
だから誕生日の週でした。
あ、
ちょうど、
そうだね、 本当だわ。だ
から腰が痛いままあの、はい、30歳をね迎えまして、
はい、まあでも一番ひどい時に迎えてないってことですよね。
なんとか
ですよね、はい、よかったです、
よかったです、よかったです、はい、ついにね僕30歳じゃなかったんです、
はい、ね、意外ですよね本当に同い年か年上かななんて僕は思ってたんですけど、
いや俺さ、
はい、
この僕、ま、こういう見た目なので、
はい、
20代には、ま、見られてこなかったんですよね、はいはい、ずっと、
うんうん、
なので、
はい、
この感覚分かる人いるか分かんないですけど、
私はすごい分かりますよ。ごめんなさい、はい、
何歳ですかみたいな、
あ、はいはい、
お客さんとかにもさ、
はい、
お兄さん何歳ですかみたいな、店員さん何歳ですかって聞かれること、まあなんかあるのよ、なんでか分かんないけど、
あ、
27ですとかさ、
あ、ね、
でみたいな、このって
あ、すごい、その表情を、ね、皆さんにシェアしたいですけど今の、はい、
って言われるのは分かってるんですけど、
はい、
なんかあの驚かれるのがすごいなんかちょっと嫌で、
嫌だよね、分かる、すごい分かる、
すいませんみたいな、
うん、すごい分かる、
うん、20代 で俺は早く20代終わりたいなって20代ずっと終わってたの、
あ、終わってたんだ
思ってたのよ、はいはい、20代、
はい、
20代ね、
そうだよね、
でついに終わった20代、うん、30歳ですって言えるようになったんですよ。
嬉しいね。
でもまだ、
はい、
まだ30歳より上じゃん多分、どうかな、でもさ29歳、
でも全然30歳って感じするよ
本当、
うん
うん、
全然いいと思う、ちょうどよくなってきて、
29歳ですっていうのと30歳ですっていうのでこの相手のさ驚き具合がさ
あ変わってくると思う、これからはもう、う
ん、多
分あーみたいな、あ、はぁーっていう感じで、
いや、おかしいでしょ絶対内心なんか思ってる顔じゃんそれ
ってなるよ、これからは
なるかな、
前はえ、
あ、そうそうそう、えって言われる、う
ん、え、
嘘でしょ、
うん、免許証見せてもらえますか
いや、それ言われたことないけど、
はい、それないか
でも、本当に30代後半の方とかに、
はい、
同い年ぐらいかと思ってましたってめちゃくちゃ言われる、
30代後半ぐらいの人にね、
うん、
失礼だね、あ、じゃあ嘘です嘘です
いや、しょうがない、これはもう
しょうがないですね、
うん、こういうフェイス、はい、フェイスなんで、
はい、フェイスね、
だようやく30歳になって嬉しいなという、
おめでとうございます、
はい、皆さんもね、お祝いいろいろしていただいて、
していただいて、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
というねごめんなさい、ちょっとパソコンいじってました、
あ、そうですね、
はい、すみません、
はい、すみません
というのが、まあ、まず10月あった出来事ですかね、
あ、よかったです、
坂口君、
よかったです、
10月なんかありました、なんもないか、
なんもないですね
坂口君、あ、でも多摩動物園行ってなかった、
あ、動物園行きましたね、
うん、
多摩動物園って行ったことありますか、
え、初めて行った、
初めて行った、
え、マジで、
うん、え、あんな広いんだって、
いいよね、
いいんだけど、なんか行った日がたまたまバカ暑く、
あの、暑かったよね、
なんかね、30度ぐらいあって、なぜか知らない10月の中日なのにもかかわらず
だったね、いや、思った、
中日だったっけ、
え、先週ぐらい、
先週ぐらい、そうだよね、だからもう30度なんて普通おかしいじゃないですか、
おかしい、
めちゃくちゃ暑くって、
うん、
それでもうちょっとあの、あとあのお子さんがいる友達と行ったんですね、
うんうんうんうん、
なのでやっぱりちょっともう暑いぞという、あと坂が多いぞってい
う、多い、確かに多い、
あんなに坂が多いっていうのを知らなかったんですよ、
多いね、
暑いぞ坂が多いぞっていうことでちょっともう半分ぐらい回ってちょっともう、
うん、
寝ようかなんていうことになって、
あ、まあ、暑いもんね、
そう、結構暑くてマジで、う
ん、気持ちいい暑さじゃないもんね、
そうなんですよ、
もう
で坂があるじゃん、
うん、
それにこうやっぱ暑さがこうプラスされてって、
うん、
結構もうみんなもう顔真っ赤みたいな、
そんなそんでも坂口くんのね、
はい、
インスタのストーリーズを見てて、
はい、
あ、多摩動物行ってんだみたいな、
あーね、ごめんねっていうことで、
いやでも、はい、絶対坂口くんが暑いしか行ってないだろうなって、
いや暑い、いや私以上にもう一緒にいた方々も暑い、うん、暑いっていうことで、
いやあの日は本当暑かったよ、
いやもう結構本当にあのしんどくって、
うん、
はい、ちょっとあの立川のララポート行って
鈴木行ったの
行きました。
ああそうか、モノレール、タマモノレール、
タマモノレールでララポート、
うん、
立ち姫、あそこのララポートも広いんだね。
広い、
はい、もうこの話なんかなんもないから違うとりあえずあの辺は全部広いななんていうことですね。
広い、でもあのララポートはですね僕結構よく行ってましたよ昔。
ああそうなんですね、
うん
うん、
実家が近いんで、あそこ、
そうかそうかそうか、
はいね、よく行ってました。
玉川上水からの玉のモノレール乗ってっていうことですか。
車で、
あ車でか、
昔ね実家から、
あ実家からね、うん、カーで、
あそこねよく行ってましたね
3回ぐらい。
なんかあそこのスーパーはスーパー行ってないでしょ。
スーパーは行ってないですね。
あそこにブルーミングブルーミーって知ってる？
いや全然わかんないです。
あの稲毛屋あるじゃん。
はいはい、
稲毛屋のちょっとこう高級版というか、うん、あのいい感じの雰囲気版みたいな、
いい感じの雰囲気版の
稲毛屋がやってるスーパーがあって、はいはいはい、そのスーパー好きなんだよね
ありがとうございました
でブルーミングブルーミーがあって、はい、その横に、その横かその中か忘れたけど、魚力っていう魚屋さんがあって、うん、
へぇ、
だ魚美味しいんですよ、あそこで買えばね、うんうん、
やっぱね、近くのスーパーって魚ちょっとしんどい時あるよね。
しんどい、
うん、
しんどい時ある
ね。やっぱ新鮮じゃないと結構しんどいよね。や焼き魚でも
さえも。何の話してんだろうね、
ちょっと分かんない、
分かんないね10月あった話の、
そう10月あった話ですね、うん、まあでもそうですね、私はそれぐらいですかね。
僕ね、多摩動物園好きで、実は。
あ、そうなんですか、何回か行ってらっしゃるんですか。
動物園の中では好きなんですよ。
はいはい、いい動物園ですね、でもあそこ。
なんか、あのね、まあこれあんまあれかもしれない上野動物園あんま好きじゃないんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、なんかね、街って感じしちゃってて。
ああ。
なんかね、動物がね街にいる感じって感じなんだよ、はい、なんか気分がねなんか生き生きしてない。
ああくすんでるちょっと、
うん、なんかこう枚都会の、うん、都会の動物たちみたいな、
はい、
イメージがあって、
はい、
で人も多いじゃん。しかも
人も多いですね。
で多摩動物園はまあもちろんねゴールデンウィークとか人多いんだけど、うん、でもね動物がちょっとねリアルなんだよね。
ああ確かにリアルかも。
なんか自然、まあ、もちろん動物園なんだけど上野動物園の動物よりもなんかちょっとこう自然に生きてる感じがね、はい、やっぱあって、だから好きなんですよ。
そうなんですね、うん、
終わりです
いやでも本当に全然見れなくて、うん、マジであ
そんなに暑すぎて、
うん、暑くて。あでもなんかねキリンとかもなんかあんな近くで見れるんだって。
めっちゃ近いよね。
すんごい近くで見れて。
本当に近いよね。
うん。なんかベロってこんな長いんだっていう、うん、
青いベロね。
うん。なんか食べるのにすごい苦労しそうな餌のなんかこう網みたいなところに無理やり指もう舌を突っ込んでこう食うみたいな、そういうスタイルのなんか餌なんですけど、うん、それを一生懸命こう食べてるキリンちゃんたちがすごい可愛くて、う
ん、なんかさ、
はい、
なんか不思議だなって思っちゃうんだよね俺。ああいうの見て、うん、キリンとか見て、
はい、
この動物ってなんで今ここにいるんだろうって思っちゃう。
あ確かにどうやって、ね、運ばれてきた。
なんか何この形の動物みたいな生き物。
あ柄だったりとかね。
なんか犬だったらまだわかるんだけど、
うん、
キリンぐらいになるとこの生き物がこの地球上にいるっていう、ね、この怖さがね、
うん、怖いんだ。
なんかね、やっぱ嫌。
あ、はい、わかりました。
もう20分経ってっから。
あ、そうか、もう20分経ってんだ。なんか他話すことあるんですか。
いやー、あっとね、この間またサイゼリア行ったんですよ。
あっあ、まあ、でも僕もあの話から何回も行ってます
よ。俺も何回も行ってます、はい、サイゼリア行って、
はい、
あのね、小指のサラダの話なんだけど。
あ、はいはい。
あれやっぱトマトの話あったじゃん。
あああったね。
切り方が違う、
切り方が違う。
あれ、
うん、
俺が前同じとこで行った時は、
うん、
ダイスカットでゴロゴロゴロゴロしてたんですよ、
はいはい、
この間行った時、
はい、
普通のこうプチトマトみたいななってて、だから、はい、地域じゃないかもしんない。
その時の あのシェフの気分で
仕入れの気分あでもき、あーでもそっか仕入れだよ
仕入れだなのかな
だ多分あのゴロゴロした状態で納品されるでしょ、うん、あのトマト多分
ですよね
でそれを入れてみたいな感じ、
うん、切ってはないよね多分もう厨房で
切ってないと思う
ね
かもうあのゴロッとプチトマトの状態で納品されるどっちかなんだよね、うん、それが多分時期によって変わるみたいな感じだと思うんだよね
かな僕ももう最近行ったところは全部プチトマトですね
あー、うん、え、なんで
いや、わからない
なんでだろう
それこそこの間その、うん、ララポート行った時もあの立川のビッグカメラの8階にあるサイゼリア行ったんです ね、
はいはいはいはい、
あそこでもうプチトマトだったでその時4人だったから、うんうんうん、あのもうプチトマト
ああそうなっちゃうよ ね
プチトマトっていう風になるじゃない
そうなっちゃう
よ、ねうん、そこですね、
うん
はい、サイゼリアさんお願いします
なんか一回サイゼリアので働いてた人とかいないかな、うん、周りに
確かに、ね、
バイトしてた人とか、うん、呼びたいねここに
呼びたい
なんかいろいろ聞いてみたい
確かにうわ確かにね
サイゼいるいないよねいる
いやいないいないいないいやいないよ、ね、この間全然話変わるけどその友達がサイゼリア行ったっていう話をしてきて、
うんうん
であのアラビアータペンネペンネアラビアータあるじゃないですかあれがなんか変わったみたいな
え
その友達めちゃくちゃあのアラビアータ好きなんですね
味がってこと
えなんかね
うん、
なんか全粒粉の麺になってて
え
って言っててペンネ自体がなんか茹ですぎたそばみたいな、
うん、待って
味も食感もちょっとネチョネチョするって言ってて
えペンネじゃないってことペンネなの
え、ペンネなんだよ
ペンネなんだけど
形はペンネの形なんだけどなんか全粒粉のなんかそういう生地、素材、
うんうんうん、
になってるっぽくていや全粒粉が何かちょっと僕はあんまよくわかんないん
だけど全粒
いやなんか LINE がさ、バーっと来たのよ
友達からちょっと見して待って、俺ね、うん、やっぱそう？
そう
この間食べたんですよ
あ、食べた？変わってた
全然何か違ってた
あ、そうなんだ食べなきゃ
ペンネは、うん、めっちゃなんか柔らかかった
あ、そうなんだ
なぜか俺思ったんだよね
あ、じゃあなんかやっぱ素材が変わったんだなんかソースは変わらないって言ってて
うん、ソースは変わらなかった、う
ん、なんか味も食感もなんかこのペンネ自体が、
うん、
なんかあんまりちょっとって言ってた
なんかね、変だった、
うん、
え、なんか変だなって思いながら食べてた気づかなかった、その頼む時点では、
うん
いつも通りもう
そうだよね見た目も何も変わらないもんね
番号しか見てなかったから、うん、それで頼んだんだけど
書いてんのかなあれメニューとかに
また
あちょっと待ってメニュー見なきゃいけないから
え待ってでもさ何なのこのサイゼリアでこの俺ら囚われてるよね人生
サイゼリアに囚われてるいやでももうさ囚われてこうよ
いやほん待って
お家なんだから
またメニュー変わったの
なんか変わったんだよ
変わった
変わったっしょ
グランドメニュー
ちょっと待って
グランドメニューちょっと待ってね
サイゼリアの
あ、変わってますね
変わってるやっぱり
あ全粒、かっこ全粒粉になってる
あやっぱそうか、それで私の友人は言ってたんだ、そうやってい
やこれね、問題ですよ
あ、大問題ですか
はい、やっぱ僕が食べたの多分そうだったんです
よあやっぱそっか、最近のやつはでもそれっぽいよね
これはね、問題レベルでした
あそう、なんかね、このね、うん、レイアウトメニューのレイアウトも結構変わってて、この間行った時、
うん、
なんかあのね
気づかないだろ、だ
よいや、変わらずよ、気づくだろ、これ
気づかない
だろどう考えても気づくだろ、これメニューのレイアウト
レイアウト変わってるから気づかない、うん、
なんかね、後ろにね、赤のギンガムチェックのバーっていうのがね、なんかあってね可愛いななんて、うん思いながら
こんなに綺麗に並んでたっけ
ね、そうなんだよね、うん、なんかもっとさ、こうカオスっぽい見た目だったけど、うん、なんかすごいそう、このさ、ボンゴレの位置だったりとかがちょっと変わってるじゃん小指のたらこソースがこんな大きい写真になっててみたいな
確かに、もっと
小さかったもっと小さかったよねでね、個人的にはね、やっぱね、このミックスグリルが変わったのが結構嫌なんですよ
ミックスグリル何があ
のね、辛味チキンになってるんですねあとなんかポップコーンシュリンプとかなんかポテトもなんかあの
これ
あのポテトが、あ、そうだ あのさ、ポテト、うん、カリカリポテトみたいなやつなくなったんだよ。あの、ポテトが。
え？
で、なんか今、ハッシュドポテトみたいなやつになってんの。あ、声、近かった。マイク、興奮しすぎてマイク近かった。
ほんとだ。
そうなんですよ。
いやー、ダメだよ
ー。いやいや、なんかね、そう、いろいろなんかね、多分この間
ミックスビールって、だってこの間、前はさ、うん、ハンバーグとチキンも入ってて、
そう
っていうやつだったよね。
え、チキン入ってたっけ。
え、なんか
あ、ね、ハンバーグと、あとあの、なんかね、ソーセージ、肉厚な、なんかチョリソーじゃない調整、うん、ソーセージが入ってて、それにコーンとポテトが入ってるやつがミックスグリルだったんだよ、はい、確か
変わりましたね。
そう、そのね、なんかね、そのミックスグリルにしか入ってない肉厚のソーセージがもうなくなっちゃったんだよ、うん、で、辛味チキンになったのと、うん、なんかこう、多分申し訳ない程度に、うん、ポップコーンシュリンプっぽい、
うん、
あのエビのなんか揚げたやつと、このハッシュドポテトみたいなやつとコーンになってるっていう、うん、
おつまみっすね。
おつまみっぽいよね、なんかね。でここに辛味チキンがあるのがちょっと気になるんだよね。
確かにな、これちょっと気になるね。
だったらなんかチョリソーとかにしてほしいな、うん、みたいな。
確かに
ミックスグリルだからさ、なんかこう、う
ん、なんかグリル感ないもんね。
そう、辛味チキンが入ることによってグリル感がちょっとなくなっちゃうかなっていう、うん、
ない
ね。
あ、
これはね、あの いずれ変わりそうな気がしますね。誰、
もう転職しなよ、もうもう最善に。
いやいや、しないですよ、やっぱり。あの、好きなところに
受かるよ。
いやいやいや、受からないです。
え、なんかさ、うん、ダメだな、流れが
良くない流れになってきてる、もしかして。
ダメですね、うん、
いやでもやっぱね、行ったら行ったでね、うん、なんかやっぱね、心温まるんですよ。
まあまあ、好きですよ。
わかりますか、
うん、好きだからこそのっていう話ですからね。
あ、そういうことね、うん。
え、でもペンネアラビアータのペンネは結構変わった。
変わったんだ。うわ、食べてみたいな。
麺がなんかペニョペニョ。
ペニョペニョ、
うん、
前はさ、
少しこう、うん、食感が
ペンネペンネペンネって感じだったよね。食感が
そう、
うん、ちゃんとね、
なんかあの粉って感じだったじゃん、わ、
うん、
かる、
わかる、
このペンネの、
ペンネ、
小麦粉って感じだったけど、はい、なんかなんかね、もう本当にもうペロペロ、
へぇ、
ペロペロ、
ペロペロ、
ペラペラ
ペラペラペラな、
うん、なんか柔らかかったんだよな、やけに。
うん、そう、それはね、友達も言ってた、
うん、まあ仕方ない。
そうですね、まあでもお酒とかは、
うん、
お酒って値段変わったのかな、ちょっとわかんないな、あんまりその気にしてなかったの。
変わってないと思うけど、
変わってないな。マグナムも1000円だし変わってないですね。
でもね、やっぱね、こないだあの久々にですね、うん、シンプルにうん、若鶏のディアボラ風をね頼んだんですよ、
はい、
うまいっすね。
うまいですよね。
満足度高い、
これは高い、わかるわかる、
本当に高い、
うん、やっぱね、美味しいですね、やっぱ若鶏というものは。
あのね、まずいいなと思うのは、
はい、
めっちゃ熱い、
めっちゃ熱い、
そう、
はい、
熱々でいい、
熱々でいい、
なんか、はい、熱けりゃなんだって大体うまいから、
うん、熱いのはね、うん、美味しいですよ、
うん、
はい、
なんか多少ちょっと味が美味しくないものでも熱けりゃいけるからね、うん、思うよ、俺は。
でもこれはあの熱くなくても多分美味しいですよ。
熱くなくても美味しかったんです。
美味しいですよ、うん。
やっぱね、このディアボラソースっていうのかな、野菜ペーストみたいな、
はい、美味しいですよね、これね、
これがうまくて、だから坂口くんがこの間教えてくれた、
はい、
野菜とキノコのピザ、
はい、
これハマりましたね。
あ、この間ね、はい、みんなで一緒に行った時に食べましたもんね、
はい、俺いつもやっぱね、バファローモッツァレラのマルゲリータのピザだったんですけど、
はいはい、あとね、このソーセージピザっていうのもね、うん、すごい美味しいですから、これおすすめです。
サイズ行きたくなってきたね。
サイズ行きたくなってきたね、やっぱりね。
いいな。
本当に2週に1回、週に1回ぐらい行ってるから、うん、やっぱり。
いいよね、コスパはやっぱいいし。
うん、そうそう。
うん、
またサイズの話しちゃってんじゃん。
あー、もう。
ダメじゃん。
またサイズの話で終わるよ。
やばいって。 サイズの話は。
いや違う話ねしようかなと思ってたんだけど、う
ん、なんかある？
いや、うん、まあいっかな。
もういっか。もう結構経っちゃったか。
なんかお知らせありますか？
お知らせないですよ。
あるだろう。
え、あるっけ？
ブリンクは、
あ、ブリンク今あれですね、ブリンク外苑前ではクボラムフェアをやってます。
クボラムってどんなブランドなんですかね。
ちょっとどんなブランドかっていうのは、うん、あのブログ見てください
ドイツのベルリンの、ね、
ドイツのベルリンのブランドで、うん、
すごいブランドなんだよクボラムって。マジです
ごいよね。
あのね、計り知れない、デザインは、
うん、もうなんか
アートです、
ね、全て壊していくような、
うん、
全部アートピースのような感じの
すごい、
はい、
あれをさ量産で作ってるっていうのはすごい。
いやすごいですよね、うん、
一点物みたい全部が、
うん、ね、本当にそんな感じ。めちゃめちゃ手込んでるからね。
ね、
うん、
だからそれなりにもちろんお値段もするんだけど、まあね、万人受けするものじゃないんだけど、もちろん日常的にかけるのが難しいデザインとか多いからさ。
そうです
ね、日本でね、
日本だとね、
うん、でもなんかこうメガネとかそういうデザインとかが好きな人とかは、
うん、
なんかこう物としてもやっぱ惹かれるし、
うん
うん、見応えがあるよね、あえて、うん、
めちゃくちゃ見応えありますよ、
うん、
100点ぐらいあの、うん、サンプルをお借りしていて、
うん、
まあ、受注会っていう形で、
あ、撮ってるんですね、
はい、
なのでいつまでやってんだっけ。
27日の日曜日までですね。
今週の
日曜日までやってまして、
やって
るみたいなんで、なかなかね、そんな大量に見れることって本当にないので、
はい、うん、ないです、
ね、国内だと、うん、多分
ないんじゃないですか。
ないと思います。
ないあんまりないんで、
うん、ぜひ、
まあ、ブリンク外苑前、クボラムといえばブリンク外苑前みたいなね。
そうですね、そんな感じで
頑張っていただいて、
はい、
はい、いいブランドなんで本当
すごく。でも反応はいいので、お客様のね。
いやーそうだよね、うん、ないもんなあいうブランドって、本当に唯一無二な、う
ん、わざわざ足を運んでくださる方もいらっしゃるので、
うんうん、なんかね、まあ買わなくてもいいからね、見に行ってほしいですね。
あ、そうですね、う
ん、面白いから、
うん、たまたまいらしたお客様で、
うん、
あの今こういうフェアをやっていてっていうのをご案内して見ていただくのをすごい楽しんでいただけるんで、全然買わなくてもご覧いただけるだけでちょっと楽しいと思う、
ね、こういう世界もあるんだよみたいな感じで見てい
ただける。そうですね、メガネの世界は結構広がると思います、
うん、はい、メガネの話になってこういう空
気に、うん、真面目な、じゃあ無理やりね。
いやほら、ね、せっかくだからさ。
そうですよね、
告知というかね、はい、お知らせがあってもいいんじゃないかって思いますし、うん、
いや本当に本当に、
うん、
ぜひ
ね、
うん、クボラムすごい面白いんで、
うん、
意外となんかね、
うん、
あの日常的にも使えそうな、
うん、
そういうあの書きやすいような感じのメガネもあるんで、
うん、はいはいはいはい、
ぜひっていう感じですよ。
本当にっていう感じ だそうです、うん。ブリンクベースは特に今月はないかな。
あ、
特にあいないですね。今月はないですが、来月はもう、あ、来月はいろいろフェアがあったり、まだ告知してないですけど、あったり、あとはまあついにね、こう秋のシーズンでオーダーしてきたものが、
あー、そうです
よね、ちょいちょい納品され始めたりとか、
はい、
いいメガネ欲しい人にとってはいいタイミングになる月じゃないかな、11月は、
うん、
スタートして、
うん、
11、12みたいなぐらいがいいかな、
うん、そうですね、はい、来月、
うん、
結構いろいろ見ていただけるような気がしますよね、
はい、うん、盛り上がってきて、
はい、
でも来月、僕あんまいないじゃないですか。
あ、
その話すんの忘れてた。
うわ、ちょっとしたらいいんじゃないですか、
うん、
じゃあしといた方がいいんじゃないですか。
まあでも今度でいいや。
あ、はい、もう疲れたようです。
いや違う疲れたんじゃなくて、いやそれはそれでまた、はい、
あ、ちゃんとね、
またその会を設けて、
会を設けて、
はい、
行った、何その後ってこと、その、
いや前に、そう、ちょっと
お話をね、
そう、とりあえずでももう10日間ぐらいいない、10日間ぐらいいないと思う、
ね、10日ですよね、うん、確か
確か、
うん、
はい、いないんですが、まあ、その件に関してはまたちょっと別の機会でね、
はい、
お話ししたいと思います。
お願いします。
では今回のゲストもありがとうございました。坂口達也さんでした。ゲストじゃねえや、
あ、ゲストじゃない、
レギュラー、
ありがとうございました。
どうも
さよなら。